世界的ベストセラーとなった中国 SF3 体がネットフリックスにて待望のドラマ化。美しい映像と巧みな構成でその世界観を表現した映像作品を今回はご紹介します。どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストです。パーソナリティは私大地と
三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、お互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です。今回紹介するのは劉慈欣の3体を映像化したネットフリックスオリジナルドラマになります。
はい、ついに来ましたね。
ちょっともう
3体の
もうだいぶもう待ちわびていた3体のドラマです ね
、うん、でもうこれはもうずっと発表された時からもう楽しみで楽しみで仕方なくて、でようやく
多分だから2年、そう2年か3年ぐらい待ってましたね、うん、確か
待ってるね、うん、うん、待ってましたね。
ね、本当に映像化されるんだろうかって、ね、なんか半信半疑なところ若干あったんですけども、うん
うんうん、ね、うん、いやもうどうやって表現するのの連続の作品だから、うん、いやこれどうなんだろうと思ってたら、まあ、しっかりと映像化してきましたね、うん、2024年3月に公開されて、まあ、ちょうど、ちょっと前に公開されていまして、収録迎えてるんですけれども、まあ、結構、配信される時までには、もう見てるっていう方もいらっしゃると思うんですが、今回ですね、ちょっと、まあ、我々が、このネットフリックス版ドラマ3体を押すにあたりですね、紹介するにあたりですね、まず今回は、ちょっとネタバレありで、ちょっと行こうと思ってます。もうちょっとこれはですね、ネタバレを気にして話せるような内容ではないので、うんうん、ちょっとここはですね、もう振り切っていこうと思ってます。なので、ちょっといろんなことをちょっと今日話すつもりではいるんですけど、原作とドラマの違いみたいなのが結構大きく話したいところではあるので、正直ですね、というか原作を3部まで読んでる人、うんうん、全部読み切ってる人は、とにかくですね、聞かないで、まずネットフリックスつけてほしいなっていう
まずネットフリックス契約するところから。
からうん、ちょっと始めていただいて、そしてちょっと見てから聞いていただきたいなと思ってます。原作3部作全部読めなかった、そもそも一部も読めてない、もしくは一部だけでちょっと止まってるっていう人はですね、まあ、ぜひちょっと聞いていただいて、ドラマ版入っていただければなと思ってます。であとはもうあとドラマ版を見た人ですね、うん、ちょっと原作とここが違うよっていう話をしていくので、まあ、ドラマ版だけ見てる人もですね、ぜひちょっと今回の内容は聞いてもらいたいなと思ってます。なのでちょっとマジでアラートしとくと繰り返しになりますが、原作3部読んでる人はですね、結構衝撃的だったんで、うん、見て一番びっくりしたのがこうなってんのかっていうのが結構いろいろあって、多分3まで読んでる人はですね、結構な衝撃を受けるはずなので、とにかく聞かずにですね、ネットフリックスをつけてもらえたらなと思ってます、
うん、確かにその方がなんか楽しめそうです、うん、
ここの衝撃結構すごかったよね。
多分そうですね、いや僕は最初ちょっとついていけてないところがあったんで、
あ、
そうだ、そういうことなんだってちょっとなんかだんだん分かってきたっていう感じです。
確かに後々わかるよね、うん、あれこれってこういうことでこうなってんのかみたいな、うん、確かに、うん、原作知ってる側からするとそうなるよね、うん、でもうこの時点でネタバレになっちゃうんですが、まあ、なんでちょっと3部作全部読んだ人はとにかく見てほしいかって言ってると、これ一番自分が衝撃的だったのは、原作の1部2部3部って分かれてるものがですね、うんうん、ドラマだと同時並行なんですよね、うん、これがちょっと衝撃的
すぎるですよね。
あ、途中まで全然そんな意識なく見てて、あれこの話、あれ一部の話じゃないぞみたいな、二、うん、部の話だよな、あれ三部の話入ってきたぞみたいになって、うん、この人たちってこういうことみたいになってくんですけど、もうそこが衝撃的すぎて、結構この脚本のうまさにちょっとまずは驚いたところがありますね。うんうん、これはびっくりしたよね。
うん、いやなんかすごいなんか大胆なアレンジがされてるなって思いましたね。うん、そこは。
うんうん、
まあそこはもうでもどうなんですかね、脚本のうまさあると思うんですけども、うん、なんか原作を好きな人からするとなんかそれをいいと思えるのかどうかっていうのはちょっと人によってなんか分かれるところかなとは思いますね。
あ、う
ん、
まあ賛否は出るでしょう ね、
あるでしょうね。
個人的には自分はめちゃめちゃ面白かったけどな、こういう作り方してくるんだっていう。
なるほど、
結構夢中で見ちゃったもんな。
あ、うん、まあ、僕もまあもちろん面白かったんですけど、 やっぱり原作の3体のあのだから世界のいろんなところからあっちこっちから人を引っ張ってきて、
うん、
何かを行うっていうですね、だからその感じよりかはちょっとなんかもう既存のコミュニティの中だけで完結してる感じがして、そうですね、そこがなんか自分の中で若干ちょっと物足りなさ感じましたね。
確かにあの原作でいくと1部2部3部ってなるにつれて、うん、スケールがもうバンバンバンって上がってくるもんね。
そうですね。で、うん、だから登場人物もなんか今までのつながりとは全然関係ないとこからなんか重要なキャラが出てきたりとかして、
うんうん、
まあ、その分、ね、原作はすごい大ボリュームで長い話にはなってるんですけども、
確かにあのこの世界的な危機をみんなでこうどう乗り切るかみたいな、うん、話になってくるもんね。
そうですね、うん、まあでもドラマで、ね、限られた時間の中でやるには、まあ、原作の通りってなかなかちょっと難しい、うん、まあ、できないとは思うので、そういう意味ではちょっとアレンジの必要はあったんだろうなとはね思うんですけど、
うん、いやまあもう結構いろいろ話始まっちゃってるけど、まあちょっとこれからちょっと順を追って話していきたいなと思います、うんうんうん、じゃあまずちょっと3体とはってところをちょっとお話ししますと、このラジオ聞いてくださってる方では多分長く聞いてくださってる方は我々がどれだけ3体が好きかっていうのはちょっとあの知っていただいてると思うんですけれども、ちょっと改めてですね、3体って何っていう人が多分いらっしゃると思うので、その方に向けてちょっと3体とはという話をさせてもらうと、まずこれ、ね、3体はね、日本に入ってきたのはちょっと遅かった、だいぶ遅かったのかな、中国で2006年に出版されて、まあ、で日本にはですね2019年に翻訳された本になってまして、うん、でまあ、もちろんあの日本に入ってくる前にですね、アメリカでめちゃめちゃ売れたりして、これケンリュウが3体を紹介したことによってアメリカでめちゃめちゃ売れてですね、日本に入ってきた段階ではその時は2100万部だったのか、
うんうん、
でちょっと3体3が発売した時ぐらいが2900万部だったかなっていう、ちょっとよくわからないあの売れに売れた SF になってまして、で売れに売れただけじゃなくて、あのとんでもなく面白かったんですね、
うんうんうん、
あの本当にスケールがでかいしとんでも SF なんですけど、なんかこれこういうことありえるかもっていう、うん、思ってしまったりするような、う
ん、なんか単純な SF でもないですもんね、
う
ん、なんかすごい人についてすごい深い洞察で書かれていると思いますし、うんね、なんかそのドラマ性もすごいあるしっていう、
うん、
確かにとんでもなく面白いっていう、
うん、でやっぱり原作、まあ、1部2部3部とあってあの本当に3部まで読み切ると感動してしまったシリーズだったので、この辺に関してはですねぜひ過去配信で紹介してますので聞いていただければなと思います。まあ、あの昔だいぶ 2年以上前か、うん、のエピソードなんでちょっと探すの大変かもしれませんけど、確か、第44回、うん、45回が3対3で、はいはい、もうほんとその1年前ぐらいにですね、3体の1部2部と連続で話してる回があるので、うんうん、ぜひ第5回とか
あそんな最初の方、
そうだね、あ第そうですね、で3体1部が第4回、
おめっちゃ早いですね、
はい、で3体2の上下がですね、うんうん、第5回第6回と、3体連続3回配信していて、で3対3を44回45回というところで紹介してますので、うん、ぜひ多分この時めちゃめちゃ音質が良くないかもしれないけど、うん、ちょっとその辺はご了承していただければなと思います、
うん、ではですね3体の著者リュウジキンの紹介を簡単にしたいと思います。1963年に中国で生まれた SF 作家になりまして、まあ、本業はエンジニアをされているんですけども、まあ、創作をされていて2006年に3体での連載を始めて、まあ、そこからですね、まあ、3体が、まあ、まず中国で出版されて、でその後あのケンリュウによって英語訳が出てあの世界的なヒットして、もう世界的なベストセラーとなっています。で2015年にアジアで初めてアジア人初の集合賞受賞者、ともなっています。でリュウジキン、は3体だけではなくてもうすごいたくさんの作品を残していて、3体以降ですねあの日本のでも、翻訳が、まあ、すごく進んでいまして、まあ、短編集だと縁という、作品であったり流浪地球老人介護、などですねもうどんど
ん
出ていますし、うん、あと3体のこれはスピンオフ作品みたいなものとかですね、超新世紀元というこれは確か初期の長編とかですね、
うんうんうん、
たくさんのちょっと本が今リュウジキンさんの翻訳、出ているという、
うん、
まあ、世界的な、ね、そうですね、まあ、ベストセラー作家ですけど、うんうんうん、まあ、この2020年以降に2019年からですけど、まあ、日本でもやっといろいろ読めるようになったという、ね、ところですね。
そうですね、ちょっとまだ3体と円ぐらいしか我々読んでないのかなっていうところなん で,
で、ね、うん、
ちょっといろいろ読みたいところですが、うん、楽しみではありつつもっていうところですかね、うんうん。
ではですね、ここから、作品紹介いきたいと思います。で今回は、ネットフリックスの、ドラマの3体を紹介するので、ネットフリックスの概要欄、からまずちょっと紹介文をさせていただきます。才能豊かな5人の友が天地を揺るがす恐るべき事実を発見。時空をまたぐ壮大なスケールで科学の法則が解明され、人類存亡の危機が明らかになっていく。
すでになんか我々が知ってる3体とは違う話ですよね。
そうですよね、才能豊かな5人の友がっていうのが、ね、そうですよね、
うん、どういうことってなるよ ね
3体に5人の友とかいたっけってね。じゃまずそこからですもんね。
そうですね。で、この作品はですね、制作陣が、ゲームオブスローンズのクリエイターが手掛けてるということで話題にもなってますね、
うんうん、
私ちょっとゲームオブスローンズ見たことないんで、
うん、僕もねないですね。
あ、やっぱ面白いのかな、うん、なんかちょっとこれ見て、
ま
あ、
評判はね聞きますけど、
うん、うん、気にはなってきました、うん、ってとこですかね。さてさて、じゃあいろいろ話していきたいんですけど、まずですね、ちょっと一番気になってしまっているところから話したいので、ドラマ版の特徴というか、もう原作と違うところをですね、うん、ちょっとバシバシ話していきたいなと思います。で、あの、まあ大枠はこれは、まあ地球が危機的な状況になって、それをなんとかしなきゃいけないっていうのが、まあ、基本的なあの大枠なんですけど、
うんうん、
原作とまず違うところは、まあ、これ原作もちろん中国が舞台なんですけど、うん、ドラマ版はですね、ネットフリックス版はですね、イギリスが舞台になってます、
うん、
で主にオックスフォードかな、うん、の、うん、シーンが多いですかね。原作ではもうこれ1部から3部まで主人公は変わっていくんですけど、
うんうん、
本当に一部の主人公とか、まあこの一部でしか出てこないんですよ。で、まあ、2部の主人公は3部にもできたりするんですけど、
うん、
あの、基本的にあんまり関わりがないような状況なんですけど、このドラマ版はですね、さっきちょっとネットフリックス概要欄で紹介された才能豊かな5人の友っていうワードがあったと思うんですけど、
うん、
このオックスフォードの5人組っていうのがまあ主人公みたいな感じになってきます。で、原作の主人公3人がこの中に入ってるんですよね。
うん、
これが結構衝撃的で。
そうですね。うん。
うん、あ、で、これは今もうすでにかなりのネタバレをしてるんですけど、うん、あの、普通に原作知ってる人が見たら、途中で気づくんですよ。え、うん、この人、あの人みたいな。
そうそうそう。うんうん。
うんうん。そこが結構面白くて、
うん、
個人的にはそこでもう、ぐっと、あ、そうか、こういう作りをしてきたのかっていうのをちょっとね、
うん、
面白く見てたとこなんですけど、で、まずですね、メインのちょっと人物紹介とかも含めて話していきたいと思います。これ、ナノマテリアルの研究をしてるオギーっていう女性の研究者がいるんですけど、うん、まあ、これがですね、まあ、シーズン1の主人公と言ってもいいかなっていうところになります。で、これはですね、原作知ってる人からすると、あの、ワンミャオなんですよ、うん。あの、ナノマテリアルを研究してたワンミャオっていうのがいるんですけど、これは原作だと中国人男性。しかも結構な中年ですよね。
そうそうそう。中間管理職ぐらいの立場なんだ。
ちょっとおっさんな、
おっさん
な、うん、おっさんなイメージでしたよね、うん。それはですね、もう若い女性に。
そう、なんかめっちゃ美人だね。大きいっていう女性になってるっていう、うん。
この段階で結構設定がマジで変わってるなって思ったのと、うん、まあ、ワンミャオ、あ、ワンミャオがオギーっていうか、まあ、このオギーがね、ワンミャオ的な立ち位置にあるっていうのは、割ともう1話ですぐわかります、
うんうん。
あ、なるほど、と思ってたら、その、ですね、オギーと1話でですね、お酒を飲んでいた女性がいたんですけど、うん、でこれはあの、ジン・チェンっていう人物で、まあ、これはあれかな、中国系イギリス人みたいな感じなのかな、
ですかね、まあ、そうですか、まあ、中国人の方なのか、どうなんですかね。
ちょっとその辺、ちょっと、うん、あの、ドラマからでは、ちょっとわからなかったところなんですが、まあ、アジア系の人がやってますね。うん、このジン・チェンなんですけれども、これはあの、まあ、このオックスフォードの5人組のうちの1人で、で、このオックスフォードの5人組って、まあ、要は同級生なんですよね、うん。5人組の同級生なんですけど、で、まあ、オギーとは、もちろん学生からの付き合いで、まあ、バーで飲んでるシーンでちょっと始まるんですけど、この時にもうなんかすでに第1話の中では、ちょっと物理的な法則が崩れ始めてるというわけわかんない状況になっていて、うんうん、2人ともなんかちょっと承知した状態で飲んでるんですけど、うん、で、このジン・チェンがですね、 もう結構何話ぐらいであれかな、なっていくかな、4話とか5話ぐらいで、
はいはい、
あれこの人もしかしてってなってくるんですけど、うん、3部の主人公に当たりますね、うん、3部の主人公の帝神っていう、うん、あの女性のですね科学者がいるんですけどに当たってきます。でこれが結構自分としては衝撃的でした。あ、うん、待って、なんで3話の主人公もうこの段階出てんのっていう、うん、あ、3部の主人公この段階出てんのってとこですね、うん、
でもジンチェンに関してあれでしたね、だからワンミャの役割を一部引き受けていて、
うんうん、あ、そうだね、そうなんだよね、
コピーが完全にワンミャのコピーってわけではなくて、うん、だから原作ではワンミャがあの VR ゲームに入っていくんですけども、その VR ゲームに入っていくのはオギーではなくてジンチェンがになっていたっていうので、うん、なんかそういうちょっと役割分担的なのがありましたね、
うんうん、
なんかワンミャについては、
そう、うん、そう、原作では VR ゲームをやってこうどんどんクリアしていく役割を、うん、まあ原作通りだったらオギーがやってたんだけれども、うん、そこをそうですね、ジンチェンが今回になってましたね、うん、でちょっとどうしようかな、次誰よってとこだと思うんですけど、まずこの5人組からいくと、まあまあでもあれかな、やっぱりソウルの話をしといた方がいいのかな、うんうん、ソウル・デュランドっていう人物がいるんですけど、うん、まあ黒人男性なんですけど、この方でちょっとなんかオギーといい感じなのかなみたいな空気が割と出てるんですけど、まあ結構遊び人で、うん、まあ、 あの決まった恋人はいないような感じのキャラクターですね、うんうんうん、でってなってくと、あれこいつってちょっと思うと思うんですけど、これソウルはですね、まあ2部の主人公ウルオジーに当たる役割を多分担ってるんだと思います、うんうん、まあ、これはちょっと後々ちょっとストーリーのところで話したいんですが、うん、なってきますね。だからすでにあの1話で全員出てくるっていうちょっとよくわかんない、ね、状況になってきます ね、
ソウルもこれも本当になんか後々でなんか分かってくるって感じですよね。なんか最初はちょっと、
うんうんうん、
なんか影がやや薄めっていうか、やっぱり最初の方はちょっとオギーとかジンチェンがやっぱり出番多めなんで、そう、やっぱりその、
うん、
なんかあれですもんね、なんかその第何話とかっていうところでだんだんなんか どのキャラにフォーカス、あ、よりフォーカスしてなんか出番が与えられるかとかって結構そういうので見ても面白いですね。
いやでも俺ねちょっとね2話まで見返したんですよ。
はいはいはい、
8話まで見た、うん、やっぱね重要な話をね結構してる、ソウルと、
してたんです、
ね、ソウルとあの、イエ・ベラとか、はい、イエ・ウェンジェとかが意外と重要な会話をね1話2話でもしてて、あ、
はい、
あ、うわうまく作ってんなと思いながら、あ、
そう、
ちょっと、
あ、うん、最初見逃してたかもしれないですね。
あ、そう、俺も全然意識しなかったもん最初見てるとき、うん、で2話目でそうかこいつはルオジーなんだよなとか思いながら見てると、
うんうん、
あ、結構そうか、まあ印象的な会話ラストの方でするけれども、うんうん、その前にもなんか神の存在の話とか、
はいはいはい、
イエ・ウェンジェとあのソウルが2人で話してるシーンとか2話であるんだけど、
うん、
ソウルの持ってる鋭さみたいなところを、うん、イエ・ウェンジェが感じるシーンとかがあったりして、はい、あ、うまく作ってんなと思いましたね、うん、だからやっぱちょっと、はい、俺もう一周しようと思ってるんだけど
あ、じゃあ僕はもうちょっと完全にそこはね見逃してましたね。
うんうんうん、いや見逃すよ、俺一回見た時と全然なんかつるしたもん。
あ、そうなんです
ね。あの、やっぱに、うん、まだ2話目しか見返してないので、うん、ちょっとまだまだ3,4,5,6,7,8 と見てったらどうなるか分かんないけど、うん、ここはちょっと面白かったですね、
うん、
で初見の人はマジでよく分からないと思うんで、ちょっと今ネタバレしちゃったからあれだけど、あのこれもし原作知ってる人が聞いていて見るんだったら、まあ、そのあたりもちょっと注目してみると面白いかもしれません。で残り2人ですね、オックスフォードの5人の残り2人なんですけど、まず1人がウィル・ダウニング、うん、これはですね、もうこれも途中でわかるからすごく衝撃的なんですけれども、原作で言うとこの3部のウン・テイメイの役割を担ってますね、うん、で正直今んとこ自分が一番好きなキャラはこのウィル・ダウニングですね。
ああ、そうなんですね。
うん、もうめちゃめちゃやっぱり、
うん、
あの、うん、すごい好きになった今回のね、あのネットフリックスドラマ版で、
はいはい
はい、あ、元々原作でも好きなキャラだったけど、
うんうん、
ですね。まあ後でちょっとこの彼のあの役割っていうのをちょっと話したいと思います。うん、で、あとジャック・ルーニーっていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、これはドラマ版オリジナルキャラ、まあでも3部のあれかな、まあ事業で成功して富豪になってるんですけど。うんうん、ウィル・ダウィングがこう担っている運転名に、あのすごいお金を譲渡する役割の人が現れるんだけど、うんうん、まあそれと同じ役割を担っているといえば担っているかなっていう感じですかね、
うん、まあ、
ね、
う
ん、でもこのジャック・ルーにですね結構なんで出番多いですよね
そうです
うん、うん、
VR ゲーム、ね、やってたりとかで、うん、そうそう
結構ノリが良くて、
う
ん、でもめちゃめちゃいいやつでみたいな、
そうですね、うん、なんかねそう面白い、うん、 そうね、
うん、この後ちょっと話していくのはダーシーっていう警官役のキャラがいるんですけど、うんうん、まあこれは原作とほぼ一緒ですね。ダーシーもドラマでも同じように大活躍する警官ですね、
うん、
でダーシーの上司がトマス・ベイドなんですよ、うん、でここはちょっと原作からちょっと変わってるところなんですが、トマス・ベイドは3部に出てくるのかな、3部で初めて出てくるんですけど、うんうん、今回のネットフリックスドラマ版だとめちゃめちゃ重要な役割を担ってますよね。
そうですよね。3対1部2部のイメージだと、
うん、
やっぱダーシーがすごい活躍する話と思ってたんですけど、
うんうんうん
うん、どっちかというとなんかだんだんダーシーよりウェイドの方が活躍していくっていう、ね、感じで、うん、なんかそれがちょっと原作となんかドラマで違いとして感じましたね、
うんうん
うん、まあ、違いというか、う
ん、個人的にはトマス・ウェイドはそんなに自分は原作ではなんだろう、登場人物の一人ぐらいの感覚で見てたんだけど、うんうん、ドラマ版のトマス・ウェイド、あ、結構やっぱりね、あの、目的のためには手段を選ばないタイプの人間で、はいはいはい、結構残虐というか、うん、残酷な面を見せてくるんだけれども、うん、でもそれがやっぱりこのドラマ版だとなんか信念があるからやっぱり動いてるっていうのはちょっと描かれていて、うんうん、トマス・ウェイドはねドラマ版でめちゃめちゃ好きになった、
あ、はい、
確かにポジションの人だ。
だから立場的にこの地球上で多分今一番偉い立場の人がもう思いっきりリーダーシップ発揮してもうやってるんで、うん、もうそのウェイドがなんかいかにこの作戦を練っていくかみたいな、
うんうん、
なんかそこも ねちょっとだいぶスポット立ってますもん
ね。そうなんですよね。で、次行くとですね、イエ・ウェンジェですね、うん、これはもう超重要人物なんですけれども、うんうん、イエ・ウェンジェはほぼ原作通り描かれてますね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、いろんな設定変わってるところあるんですけど、まあ、大枠はもうイエ・ウェンジェはもう本当に原作通りだなと思ってます。結構ドラマ版見てて思ったんだけど、まあ、イエ・ウェンジェちょっとこの原作の中だと文化大革命から、
うんうん、
描かれていて、でドラマも文化大革命から描かれてるんですけど、その時のイエ・ウェンジェと、まあ、現代のイエ・ウェンジェっていうのが2人いて、
うんうん、
役者も多分2人、あ、役者もですね2人当てがわれてるんですけど、うん、若き日のイエ・ウェンジェをやってる人のですね演技がめちゃめちゃ良くて
うんうんうん、そこなんですよ、うん、
あ、まあ、あの現代のイエ・ウェンジェはめちゃめちゃいいんだけど、うん、なんだろうね、あの絶望感に打ち、なんだろう、絶望感を感じるところとか、
うんうん、
悔しさを感じるようなところ、
うんうん
のシーンが結構多いんですけど、そこの演技めっちゃ迫ってきてすごい良かったなって、うんうん、思いました、
うん、確かになんかすごい目力をめちゃめちゃ感じましたね、若き日のイエ・ウェンジェ、
うん、
なんか
すごかったよね、
うん、
で、このイエ・ウェンジェの、娘がいまして、イエ・ベラっていうのがいるんですけど、うん、原作ではですね、中国人同士、
うんうんうん、
イエ・ウェンジェと、あと、まあ、イエ・ウェンジェとある中国人男性がいて、まあ、その間に生まれた子供という形になってるんですけど、ドラマ版ではですね、ちょっと父親が違います。で、父親が、マイク・エヴァンスっていう男になっていて、まあ、これは、なんと言ってるのか、まあ、イエ・ウェンジェとですね、ちょっと、こう、地球に対して同じ思想を持っている人物で、うん、まあ、その間に生まれた子供となっていて、で、イエ・ベラ自体は、もう、あの、オックスフォードかな、
うん、
の方にいて、まあ、このオックスフォードの5人組ともですね、
まあ、
多分何かしらの先生で、
だよね、
うん、
設定、
うん。ちょっと、うん、直接的には、ソウルが助手っぽく、イエ・ベラの近くで、原子力じゃないな、何か研究してたよね。うん、あ、粒子。なんだっけ、粒子力学だっけかなんかを研究してたと思うんだけど、うん、まあ、そこはちょっと多分上司部下っぽい関係があったんだけど、
うんうん、
他の5人組も多分ね関係があってみたいなところでしたね、
うんうん、
であとちょっと細かいところの人物なんですが、ラジ・バルマさんっていう方がいて、これは海軍の人なんですけど、ジン・チェンと付き合っていて、うんうん、まあ、ちょっとこのトマス・ウェイドの部下でもあるので、こう、あの、まあ、ある部隊に志願していくんですけど、まあ、多分これちょっとシーズン1では描かれないんだけれども、シーズン2になったら多分あの重要な人物になるんじゃないかなってちょっと思ってますぐらいにしておきましょうか。
そうですね、
うん、原作してる人からすると多分小北海の役だよね、これね、うん、でタチアナっていう人物が出てくるんですが、これちょっと多分ドラマオリジナルキャラだよね、
うん、そう、多分そうですよね、うん、
うん、あのちょっと女性で敵っぽい感じで出てきますね、うん、であとは、ソフォン、うん、 が出てくるんですけど、もうあの原作してる人からするとソフォンといえばおーってなると思うんですけども、うん、
そうソフォンのなんか映像かもちょっと楽しみの一つではありましたね。
うんうんうん、うん、
がどう表現するんだろう。
あ、そうね、あのソフォンっていう人物もそうだし、うん、ソフォン自体をどう表現するかってもね、うん、あのすごく面白かったですが、まあここはちょっと後で話しましょうか。
うんうん、
まあでソフォンっていう人物も出てくるんですが、女性の姿をしていて、うん、めちゃめちゃ強そうですよね。
剣を持ってるんですけど日本刀かな、うん、あれは。
そこは原作通りだね。
そうですね。
うん、で今ちょっといろいろ話してきたんですが、小説の方は割と物語の展開とか構成とかを結構スピード感、あのいろんなこと描かれるけどスピード感持って描かれていたなと思っていて、一人一人の人物の感情とかドラマみたいのにはあんまりフォーカスしない作りになってたなと思うんですけれども、ドラマ版はですねそのあたりに結構フォーカスしていて、各キャラクターが結構深掘りされているような印象があって、
うんうん、
まあ、そのせいでですね、まあ、原作にはないこのいろんな絡みがあるんですけど、この登場人物の関係があるんですけれども、うんうん、あのそれも見ていて結構ドラマ性が高くて、
うん、
正直目が離せないようなところもありましたね、
うん、まあ、そうですよね。なんかそれぞれの人物にあのドラマがあるっていうのをうまく散りばめられてるっていうのは本当感じましたね。
これあれだよね、あの差し込み方もうまいよね、うん、それぞれの話がちょっとずつ積み重なっていく感じは、うんうん、すごくうまいなと思いましたね、
うんうん、そうですよね。なんか本当ちょっとさっきの話でラジバルマっていうあの原作でいう小北海じゃないかっていう人も、うんうん、最初はなんかちょっとした脇役なのかなぐらいで見ていたんですけども、
うんうんうん、
そう でもやっぱり後半になっていくにつれて、あ、これはなんか後々出番が増えてきそうだなっていうですね、
うん、
なんか徐々にこの、その脚光がだんだん当たっていく感じみたいなのとかね、なんかその辺はなんか見ていて面白いですね。
なので多分ドラマ版しか見てない人は、うん、小北海ってなんだってなっちゃうと思うんですけど、うん、もしかしたらシーズン2ではめちゃめちゃ重要な人物になりうる、
うん
うん、ポジションにいますよね、
うん、ね、
うん、じゃあちょっとそんなわけでストーリー紹介をしていきたいと思います。でもざっと8話まで話していきたいと思うので、まあ、あのもうネタバレバンバンしてきますね。で、第1話、カウントダウンっていうタイトルがついた第1話があって、でもうこれは原作通りなんですけど、優秀な科学者の周辺でもう次々と不審な出来事が起こっていきます。もうこれあの、データとかがですねちゃんと計測できなくなってくるんですよね。でこの状況にですね、まあ承知にしてしまってるというか落ち着かない日々を過ごしているあの学生時代からの仲間たち5人、これはですねこの不可解な現象の起源は文化大革命時代の中国にあったというところになってきます、うんうん、で、あの1話目からですね冒頭から文化大革命のシーンが描かれるんですけど、うん、これはなかなか圧巻でした ね、
うん、ね、なんかすごいあのなんでしょうね、その民衆というかなんか人々が熱狂して、そのイエウェンジェのお父さんが、まあ、科学者なんですけどが反逆思想ということでね、もう吊るし上げてちょっと処刑してしまうっていう、ね、
うんうんうん、
そうなかなかやっぱり僕はなんかあれですね、なんか今回の中ではやっぱり1話目のこの始まりがの最初のところが一番テンション上がった気がしますね。やっぱり
なるほど、うん、
あもうなんかやっぱりついに始まったっていう、
うん、ああうんうんうん、確かにそうだよね。なんか3体呼んでる側からすると始まった感あるよね、
うん、
あそこね、確かにね、
うん、なんか、うん、しかももう見るからにこれはもうあの3体なのシーンだっていう、うん
うんうんうん、
そうですね、やっぱ3体そうですね、なんか呼んでる人はこれ、うんうん、もうやっぱりもういきなりちょっと、ね、もうテンション上がるんじゃないかなと思いますね。
お父さんがね、まあ、イエ・ウェンジェっていう超重要人物がいて、うんうん、それのお父さんが、まあ、その公開処刑されるシーンがやっぱりから始まるんですけど、うんうん、まあ、なんか3体の原作紹介会で見たけど、やっぱこの物語ってやっぱりこの一人の人物の絶望から始まってるっていうのがなんか、
うんうん、
やっぱり、うん、肝だなと思っていて、
うんうん、
この感情から始まってるっていうのがやっぱり肝だと思うんで、うん、まあ、ちょっとここはやっぱり丁寧に描いてくれてたなとはちょっと思いますね、
うんうん、そうですよね、うん、
で、第1話はですね、まあそんなことが文化大革命の時代のことから描かれてはいるんですけども、現代の時間軸も描かれて、カウントダウンってタイトルがついてる通り、あのオギーの目の中にですね、うん、あのナノマテリアルを研究してるオギーの目の中にカウントダウンが現れ出すんですよ、うんうん、でどんどん時間がカウントダウンされていくと、であのまあ正直気が狂っちゃいそうになりながらそれに耐えてるというか、まあその現象を自分がこう受けてるんですけれども、うんうん、でこれがですねナノマテリアルの研究を、あ違うか、これは第2話か、うん、そのラストが、そのカウントダウンのことに触れながら、うん、 ある明日の真夜中ちょうどに空を見上げてほしいっていうのをなんかいきなり言ってくる女性が現れて、うんうん、で実際にそれをやってみたら星がですね、うん、点滅するんですよね、うん、全部の星が。でもうそれが宇宙からのなんだろうウィンクだみたいな感じで表現されるんですけど、もう全くわからない、なんでこんな現象が起きるんだみたいなところで1話終わってきます、うん
ね、それ怪奇科学者が怪奇現象を見せられてなんかねすごいもう来るようになっていくっていう、なんかそこが結構ね、うんうん、3体の、
あ、ね、
なんかちょっと一つ肝の部分ですもんね、うん、
で、第2話がですね紅岩ですね、うん、紅の騎士と書いて紅岩ですね。でこれですねオギーはですねこのカウントダウンを止めるにはナノテクノロジーのその、まあ、会社でやってる授業があるんですけど、まあ、その授業を止めればとあの止まるよって ある女性から言われていて、まあこの選択に迫られます。でもうカウントダウンがもう本当にあと10分切ってきて、うんうん、ゼロになったら何が起きるんだみたいになっているところで、まあ、オギーはですね授業の停止を選択してしまいます、
うんうん、
で一方ですね、あ、まあ、第1話でこのベラが、イエ・ウェンジェイの娘であるベラがですね自殺してまして、でベラがやってた VR ゲームのヘッドギアがあるんですよ。でそれがですね、ちょっとジンの手の元に渡って、ジンはそのゲームをちょっとやり始めますね。と話はですねそんな中いろいろありながら、またその過去に戻って、イエ・ウェンジェイがですね、彼女はそのいろんな経緯があったんですけど、ある中国のあのパラボラアンテナの施設にいて、うん、ある軍事施設ですね、でそこであることをやっているんですが、イエ・ウェンジェイはあることをですね気づいて、うん、密かに行動をしていたということがちょっと描かれ始めてますね、
うんうん、
で、第3話世界の破壊者っていうとこなんですけど、この VR ゲームですね結構ジンはもう夢中になってやってきますね、うん、であともう一人、オックスフォードの5人組のうちの1人ジャックもですねちょっと VR ゲームやる始めて、これちょっと なぜかあの、急にあれなんだよね、まあ、ジャックの元には急にあのヘッドギアが現れたりするんですけど、だからなんか選ばれた人しかできないみたいな、よくわかんない設定になっていて、原作の VR ゲーム3体はなんかそういうゲームが多分リリースされていて誰でもできるような状況で世界的にちょっと入り始めてるみたいな感じだったんだけれども、ドラマ版の方は選ばれた人しかちょっとできないと、で選ばれてないのに入っちゃうと殺されるっていうちょっと残酷な不思議なあのゲームだったんですけど、でレベル1から始まってどんどんレベルを上げていくと、ちょっと状況がVR ゲームの中で変わっていって、うん、とんでもないことになっていくっていう感じですね、う
ん、いやなんかついに VR ゲーム来ましたね
これは正直どう表現するか楽しみでしたよね、
うん、いやそうですよね、うん、
で原作でも異様にリアリティがあるという描かれ方をしてるんですけれども、うん、もちろんですねこの Netflix ドラマ版もですねめちゃめちゃ変なリアリティがあって、
うん、
なぜかこのログインすると必ずそれぞれのなんか特別な時代の、うんうん、あの王に会って、うん、で問題が出されてクリアしなきゃいけないっていう状況になっていくんですけども、うんうん、まあそれがですね、まあ3つの太陽がある世界の話で、うん、乱気と後期という状況があって、
うん、
乱気になるとですね、もうその世界が滅ぶような熱で滅んでしまうような生物が生きていけない環境になっちゃうんですけれども、まあ、そこをですね3体の中では多分3体1読んだ人の中ではですねもうブームになったですね、うん、採水化と乱気ですね、
うん、
あ違う脱水と採水化か、
うんうん、
脱水と採水化っていうのはもうあって、まあ、ここはやっぱすごい3体だとギャグっぽく描かれてたんだけど、
うんうんう
ん、なんか乱気だ、うんうん、脱水しろみたいなそんな感じでちょっと描かれてたんですけれども、ちょっとドラマ版映像になるとめちゃめちゃリアルですごい怖かったね。
あそれは思いました。いや僕も本当だから脱水再生化って結構コミカルなイメージ勝手に持ってたんで、まあ確かにでも映像だとそうなるのかなっていう、ね、なんか人間がなんか皮膚だけになったりとか、そうで皮膚だけのものが水に浸かるとまた人間がに戻るとかっていうね、妙にそれがリアルに再現されてるんですよね、
うん、でも確かにあれを映像化するとこうなるんだなってちょっと思った、ねうん、なんか倉庫みたいなとこにさ、うんうん、たくさんあの折りたたまれたに折りたたまれたか丸まれた紙みたいな人間が、うんはいはいどんどんどんどん水の中に
プールに
ぶち込まれて再水化していく、
うん、
すごいよね、うん、でそこで言われるのが誰か一人生きていれば生き残れるっていう、
うん
うん、ちょっとセリフとかあったりしてああなるほどなと思いましたね、
うんうん、
でレベルが上がるとね三太陽の日が来るんだよねこれね。
ああ
ね
ありましたね、うん
うんうん、世界は本当滅んでしまうという
あれもなんか、
うん、
なんかイメージ通りの映像でしたね。
あ
確かにこ
ん
な感じだって、ね
うんだね、
思いましたし、
うんどんどんどんどん、引力が 太陽かな引力にやられてどんどん上に行っちゃうんだよね。
そうですね。なんか地球のあらゆるものが太陽に引っ張られてなんか宙に浮いていく、うん、宇宙に放り出されていくっていう。
やばいよねあの描写ね。うん、うん、ですね。でですね、ちょっと話がいろいろ盛り上がっちゃってるけど、第4話、我が主よっていうとこなんですけど、ですね、これちょっと前後しちゃうかもしれないけど、この VR ゲームをやってるとですね、呼び出されるんですよね。これ原作だとオフ会っていう描かれ方してて、ドラマでもオフ会だったっけ、ちょっとこの辺
あれだけど、どうだっけだ、
急にでもなんか呼び出されるよね、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、ジンとジャックが呼び出されるんだけど、なんだっけ、そのまあ集会に来ないかみたいな話になってくるんだけど、うんうんうん、それに、まあ、ジンは行くつもりだったんだけど、うんうん、ジャックは断るんだよね、うんうんうん、でそのジャックがですね殺されちゃうんですよね、うん、ジンはもうどうしようみたいになるんだけれども、まあちょっとこれに関してダーシーあたりとですね協力してですね捜査をしていくことになります、うん、このあたりは確かに原作でいうとワンミャオのポジションだよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、で原作だと三体協会っていう名前でこの組織のことを呼ばれていたんですが、うん、その名前は出てこなかったかな、で、うん、サミットか、サミットと呼ばれている、まあ、集会に行くことになって、まあ、そこで衝撃的な、ことかは分かりますね。
はいはい、
それで、その後ですね、第5話、審判の日ですね。ちょっとここのシーンはな、この5話はなかなか衝撃だったんですが、うん、サミットを開いてた組織がですね、うん、まあ、船を持ってるんですよ。これ、ジャッジメントデイだっけっていう、船を持っていて、まあ、そこに巨大なパラボラアンテナがついてるんですけれども、うんうん、まあそれがこう何を意味するかっていうのはまあ大体わかるんだけれども、この人たちがですね、地球外生命体と交信をしていると、うん。で、その内容を知らなきゃいけないということですね。主人公側は、まあというかトマス・ウェイとかはですね、これをどうするかってとこをちょっと頭をひねり出します。で、白羽の矢が立ったのが、オギーのナノマテリアルの技術ですね。このナノマテリアルの技術を使って、そのデータとかを壊されちゃ困るので、こっちが攻めて行った時に、その記録してるデータとかを、処分されてしまったら困るので、うん、考えたのが、そのナノマテリアルを網目状に張り巡らされた、せて、うん、で、ある川を通るっていうのがもう分かってたんで、うん、そのルートに張って、スライスするっていう、うん、作戦を立てるんですね、うん。で、これに対してちょっとオギーは、まあ、同意しながらというか、まあ、本当はやりたくない。もちろん、うん、そのジャッジメントデイにはですね、うん、なんか子供も乗ってるんですよ。そのなんかもう、その組織の、うん、まあ、生活をする空間になっていたので、うん、なんか学校みたいなのもあるんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。
中にね。なんか、うん、うん。だから、子供もいるし、まあ、罪のない子供もいるわけじゃないですか。うん、で、それを、もう、もろともやると。っていうのが、もうトマス・ウェイトの意向ですね。うん、まあ、犠牲はつきものだと、うん。で、それに関しては、オギーはまあ思うとこあったんですが、まあ、ナノマテリアルのその糸を作ると。うん、で、それで、まあ、本当に、これ原作の時もそれでそんなことできんのみたいな、思いながら読んでたんですけど、まあ、うまく成功してスライスすることになるんですけど、うん、で、なので、館内にいた全員は死亡します。うんうん、で、無事に異星人と交信したデータが手に入るということになりますね。
うんうん、そうですね。まあ、これ確かに原作通り、だったと思うんですけども、
うん、
なんか映像で見るとなかなかグロテスクでしたね。
あ、そうだね、うん。ちょっとあれ、苦手な人は見れないかもね。ね、もしかしたら。
なんかその、船がスライスされていくのが、あれが多分2、30センチ幅ぐらいですかね。
うんうんうん、
で、うん、糸で、なんかその船が通過するとそこがもうスパンって20センチぐらいの網目で切れていくんですけど、うん、まあね、人も同じようにね、そうやって切断されていくっていうのが、これがなかなかもう無理やるに書かれて、しかも船に乗ってる人も異常事態に気づくんで、なんかみんなその船の後ろの方に逃げようとするんですけど、逃げ足よりもなんていうか船の進行速度の方が速くて、
うんうんうん、
そう追いつかれてしまうとかですね、これ、うん、なんか見せ方っていうんですかね、なんか原作には そこまではなかったんじゃないかっていうぐらいの、
確かに
映像だと、
うん、原作多分一瞬で終わるよね、
うん、あ、そうですね、うん、原作だとなんかそこまでの描写多分してなかったんじゃないかなっていう、う
ん、こう描写するんだってちょっとあったり、
そうですね、うん、
とですね、まあ、でここでこの話の最後に虫けらというメッセージが出されますね、
うんうんうん、
でここで、まあ、この前の話くらいかな、でまあついに三体というはるか彼方にある惑星からちょっとこう、うんうんうん、人類は目をつけられていると、地球は目をつけられているということがわかりますね。これ、ですね、向こうから、ソフォンっていう、 あれこれ
11事件ですね。
単語出てきたっけ、ドラマ。
あれ出てきたかな。出てきたと思いますね。
あ、出てきたか。あの11事件に畳まれた、うん、あの、あ、出てきたね、出てきたね、出てきた、出てきた。あの展開するシーンあったもんね。
そうそうそう。
うん、あの11事件に折りたたまれたですね、エソフォンっていう、まあ、粒子がですね、2つ地球には来ていて、それがですね、リアルタイム更新をしてるんですよね、うん、3体と。あの、はるか何光年先のっていうのがちょっともう3体的な技術ができていて、で、まあ、それがですね、まあ、これ本当ネタバレになっちゃいますけど、あの、いろんな科学のデータを狂わせていた正体。うんうんうん、あの、とんでもない速度で動き回るので、うん、あの、もうほぼ全てのコンピューター事象に、タッチすることができる。宇宙の瞬きももちろん、あの、このソフォンが起こしていた、うん、ということになってきます。で、第4話かのとこだったかな。人類と交信をし続ける3体はもちろん人類のことについて学んでいるんですけれども、うんうん、よくわからないことがあるんですよ、
うん。
それがですね、嘘の概念ですね。うん、で、どうやら、ちょっとどういう状況かわからないけれども、3体の方々は嘘がつけないっていうことがわかってきますね、
うん
うん。これによりですね、嘘がつける人間のことをめちゃめちゃ怖いと思うんですね、3体は。うん、まあ、虫けらっていうメッセージを送ってくるくらいですね、殺すことを決め出しますね。っていうのが5話の終わりですね。で、ここまでが3対1の内容です。うん、原作で言うと、
うん。
いろんなこと同時並行してるんですけど、2と3の内容同時並行してるんですけど、まあ、3対1の内容はここまでとなってますね。で、6話が、西軍計画。で、もう、世界中がですね、あの虫けらというメッセージを送ってですね、パニックに陥ってます。
うんうん、
で、もう、ウェイドはですね、まあ、これからどう対策をやっていくかというところで、まあ、各界の最高峰の頭脳を集めて会議を行い始めますね。
うん、
で、この西軍計画っていうのは、ちょっとこの、多分後々の、まあ、ちょっとシーズン1ではあれなんですけど、シーズン2以降でおそらく重要になってくる話で、
うんうん、
逃亡先の星を売り出すんですよね、勝手に。うんうん、まあ、ある機関が。高い金を払って、星を買い始めるんですよ、人が。
うんうん、
このあたりで、まあ、ずっと描かれてるんですけど、このオックスフォードの5人組のうちのウィル・ダウィングっていう男の子、ちょっと気弱な感じの男の子がいるんですけど、うん、男性がいるんですけど、彼がちょっともうガンで死にそうになってるんですね、実は。
うん
うん、でもうあんまりもう生きていけないと。世界はですね、400年後に来る3体がですね、400年かけてやってくる3体の艦隊があるっぽいんですけど、それがもちろんどうするかっていうのを今話してるんですけど、このウィルですね、ウィルはですね、もう余命がもう多分、あれ半年とかもうそんなぐらいしかなくて、
うんうん、
もう、うん、まあ、それはそれで彼はもうちょっと、もう自分の人生どうしようみたいなのもありながらいろんなことを考えてます。で、個人的にあの、ウィルとソウルかが、なんか海辺のなんかちょっとちっちゃな家で過ごすじゃないですか。
うんうん、
あのシーンすごい好きなんですよね、なんか。
うん。
あの、なんかね、ちょっと、うん。社会から離れて、
うんうん、
二人ちょっとそこで過ごしたりするんですけど、
うんうん、
ウィルはですね、実はこの、ジン・チェンが好きな、のことが好きなんですよね。
うんうん、
で、ジン・チェンのために何かしたいみたいな気持ちになっていて、で、っていうのがちょっと前段にあります。で、第7話ですね、全身あるのみ。これトマス・ウェイトの口癖なんですけど、
うんうん、
全身あるのみっていうタイトルの話になっていて、ここでですね、トマス・ウェイトが、ジンに何か、まあ、3体側に到達できるような、うんうん、あの方法を考えてくれ、と言われていて、
うん、
ジンがですね、ある計画を発表します。それが海底計画といって、うん、核爆発を段階的に利用することによって、うん、宇宙船を加速させて、
うん、
あの3体と接触させるという、
うんうん、
3体側に、まあ、接触させるっていう方法を思いつくんですけれども、
うんうん、
ただもうこれで、全然計算上、人間一人乗せることができないみたいな。
うん、なんかあの、そうですね。うん、本当はこれだけの爆弾の数が必要だけど、用意できたのが少なくて。そ
う
そ
う
そ
う、うん、うん。ジンの計画のだと、これだけ核爆弾があれば、人間乗せて飛ばせるってなったんだけれども、
うんうん、
用意できたのが半分以下だったっけね。
ですかね。うん、
まあ、半分ぐらいか。これだと全然スピードが出ませんみたいな。
うん、なんか2キロ感じ以内の軽量、うん、だいぶ軽いものじゃないと、なんかそのスピードが出せないとかっていうになんかなってるんですよね。
で、まあ、その中、ウェイドはですね、あの、じゃあ脳だけ乗せようと、
うん。
人間の脳みそだけ乗せて発射しようという提案をしますね。
うん、
で、それには、あの、物理に対して知識があって、
うん、
頭のいい人間 で、
うん、
で、ちょうどよく死にかけてるやつはいないかみたいなことになった時に、
うん
うん、まあ、ウィルにあの白羽の矢が立ってしまうと。
うんうん、
で、うん、でもこのあたりからちょっとウィルのあの話が熱すぎるんだけど、
うんうん、
まあ、ウィルはいろん、まあ、もちろんある決断をしてきますね。
うんうん、ちなみになんか脳だけ送るっていうのが、うん、なんかもしそれを宇宙に解き放って、 なんか3体の艦隊と出くわせたら、うん、多分3体は人間についても知りたい、もうすごいいいサンプルになるから、うん、もうその脳を復活させるだろうという、
うん、
そうっていうのを 見越してなんか脳だけ送ろうっていう案ですよね、
うん、そう3体はそれぐらい技術を持ってるだろうと、うん、素通りは絶対しないはずだっていう、ね
うん、
とこですね、
うんうん、
で最後の話になっていくんですけど第8話、
うんうん、
名兵器者、うんうん、もうタイトル聞いただけで原作知ってる人は熱くなる、
そうですね、ついに来たっていうね
うんエピソード1ら見たときに最後のタイトルが名兵器者になってて、俺びっくりしたもんね。うん、ええー、と。ちょっとこの話をしますね、
うんうん。
で、ですね、まず海底計画実行されます。だけれども、ジンがもちろん計算した通りに、最初軌道に乗ってるんだけども、もうちょっと行ったらですね、まあ宇宙の中なんでいろんなことが起きるので、ちょっと軌道がずれしまって、これまあもうさっきの話の続きになっちゃうけど、まあもうウィルがですね、ウィルの脳みそが乗ってるんですけど、それがですね、違う方向にどんどんどんどん行ってしまいますね、うんうん、まあでもこれはもうどうしようもなかったというところですが、うん、そしてですねトマス・ウェイドはねですね、まあこの海底計画とは別にですね免疫者計画というのを立てます。で免疫者計画っていうのは3体はどうやら当たり前だけれども人間の頭の中までは覗けないだろうと、
うんうん、
まあ嘘がつけないっていうところもあるんで人間の頭の中を覗くことはできないだろうという判断から、これ原作だと4人なんだけど、うん、ドラマ版だと3名ですね。
そうでしたね、
うん、ちょっとここびっくりしたよね、うん、3人選んで、それぞれが頭の中で3体をどうにかする方法を考えてくれと、地球を救う方法を考えてくれという状況にしてきます、うんうん、で、2人はですねめちゃめちゃ有名な人たちが選ばれるんですけれども、うん、ここでですね3人目にソウルが選ばれるんですね、
うん、
なぜソウルが選ばれるのか、もうソウルはですねこのちょっと前からですね、まあ実はこのイエ・ウェンジェと最後の会話、あイエ・ウェンジェが実はちょっとですね、第7話かな、
うん、
で、あちょっと第7話何か話を忘れちゃったけど、ちょっと自殺をしてまして、
うんうん、
まあ自殺なのか、まあちょっと死んでまして、で最後に会話したのがソウルだったんですよ、
うん、
でその時の会話っていうのがかなり印象的な会話なんですけれども、うん、そこでですねソウルはおそらく何か重要なヒントを得てるはずなんですね、
うんうん、
でそれが三体側に筒抜けになっていて、ソウルの命をめちゃめちゃ狙われ出すんですよね、
うんうんうん、
でそれをダーシーが、もうこれ原作通りなんですけど、うんうん、ダーシーがこう守りまくったっていう、
うんうん、
熱い展開になっていって、うん、で、ソウルは免疫者として選ばれて、うん、これからちょっと人類どうしてくるかっていうところになってきます、うんうん、で、ソウルも実はもうそんなこと言ってもどうしていいか分かんないし、うんうん、だし、ジンもですね自分の計画が失敗してもう失意の中にいます、うん、でその中ですねダーシーは二人をですねある場所に連れていくというところで終わってきますね、うん、でこのラストシーンは本当胸熱でしたね、
うん、そうですね、
うん、
いやでもなんか まだ三体の途中で終わったんで、そうまだこれからっていうところで、そうなんか一区切りっていう感じですもんね、なんかこのエピソード1は。
うんそうだね、うんなんかうんすごい原作してる側からすると、うん、イメージ今、まあ、一部は全部終わりましたと、うん、やりましたと。で、二部三部の上の4分の3ぐらいをやってるようなイメージだよね。イメージなんで、これからだみたいなとこが、ちょっと出てきてて、うん
うん、
ここからどうなっていくのかなってい
う
感じのとこで、うん、ぜひシーズン2に行きたいっていう。
そうですよね。
とこですね。
ね、うん。なんか最後の8話とかで、なんか冬眠の実験とかもしていて、生きた状態でカプセルの中で冬眠して、なんか何十年先、うん、何百年先に時間経つのを待つとかっていう。ということはもう未来社会になっていくので、
ああね、そうだよね。
なんかそこがちょっとね、また表現するんだろうとかってめっちゃなんか気になりましたね、この最後。
でも未来社会描くのめちゃめちゃお金かかりそうだから、どうね、なんとか予算をつけていただけるとね。
それプラスあと、免疫者も始まったばっかりなんで、
だから
この、
うんうんうん、
免疫者3人の攻防っていうんですかね、
うんうんうん、気になるよね。
なんかその辺のどういうドラマにするんだろうとかっていうのもね、うん、気になりますし、
本当まあ免疫者の話は3体原作でいうと2部だけど、うん、2部でいうところも完全にジャンプ漫画みたいな展開だったからさ
あそうです、
ね、うん、
うんね、王道ウォールブレイカー
バトル漫画みたいな、 それがどういう展開になっていくのか、うん、すごい気になりますね。
そうですよね、うん、
まあちょっとそんなとこもありながら、み、うん、うん、さんどうだった、全体的に今ちょっとざっくり大枠の話をしてみたけど、
うん、やっぱりなんかドラマとしてはすごい面白いですし、やっぱりなんか三体らしい要素が、
うん、
なんかてんこ盛りで、やっぱりそうですね、本当に見逃せないというか、 もうど、うんうんうん、なんかその3体知ってる人からすると大きな話がもうどんどん出てくるんで、まあ、それやっぱり見てて楽しいっていうのはありましたし、
あ、なんかまあいろんなシーンあったけど、うん、このシーンちゃんと表現してくれてるみたいのは結構多かったよね。
うん、確かに、うん、
なんかあのパラボラアンテナのシーンのあの、うん、うん、まあちょっと予告編にも出てるからあれだけど、スイッチ押すところとかもね、
あ、
結構
そうですね、
うん、うんうん、あったし、映像は本当にうまく作り込んでたね、うん、
確かに。あ、で映像だとあのまだ3体の姿が出てきてないので、
確かに
ちょっとそこがそう、やっぱり一番気になりますね、この3体をどういう映像にするんだろうっていう、まあそれが次のシーズンかな。
でもさ、でもおそらくだけど3体人描かないんじゃないか、うん、あ、
なるほど、
あの描かなくても話作れるよね、うん、多分。
ああ、まあまあ
3部まで
できるっちゃできるんですか、うん、あれ、あ、そうか、
なん
か、あ、でもか、
やろうと思えば
できるんですかね、うん、
うん、3体の姿、うん、
なるほど。
どうだろうね。うん、そこはちょっと、
あ、だから、まあ、期待ですね。見てみたいっていう、だから期待はやっぱりどうしてもしてしまいますけどね。
うんうんうん、そうだよね、うん。
だからその異星人の姿っていうのは、まあ、ちょっと個人的にはあのやっぱりキャラの設定のところで、まあ、大地さんが今回一番好きになったこのウィル・ダウニングっていう、
うんうん
う
ん、
まあ、ちょっともう余命わずかな状態になってしまって。うん、っていうあの3体原作だと運天命の役割をやってる人なんですけども、
うんうんうん、
僕は結構原作の運天命があの好きだったんですけども、
うんうんうん、
運天命って別に天才ではなくてですね、どっちかというとちょっと残念な人間
そうだよね、うんうん、
だったと思うんですね。
あ、そうか、そうだよね。
そう、なんかすごい、
そうだよね、
そのヒロインのことも大好き
そうだな、うん、
だけども、まあ、全然見向きもされなくてみたいな、うん、でもそう、あとあと実はすごいことになっていったっていうですね。だから、うん、このウィル・ダウニングはなんか運転命にするにはちょっと頭良すぎるんじゃないかなっては、ちょっとそこだけ引っかかったってことはあったんですけど、
ね、あ、
もうちょっとなんか一般人というとあれですけど、なんか残念な人間にできなかったのかなとか、うんうんうん、なんかまあそれを言うときりないんですけど、なんかそれはちょっと、
あ、でもうん、わかる、うん。そうなんだよね。原作だと、うん、これもその。まあ、ジンは、今回の話で言うと、脳みそを飛ばす相手のことを、あの、すっごい薄いつながりでしかなくて、あの、うん。あの、一応、昔、大学時代、あの、同じ空間にいたってことは知ってるよぐらいの間柄で、なんか、あ、あの、これ、星を送ってくれるっていうのは、原作も、
う
ん、同じなんだけど、星を送ってくれた相手が全くわからないんだよね。誰からこんなものもらったんだろうみたいな感じでずっといて、で、しかもそれが、わかるのがもう全然後っていうね、
うんうん、
いう設定で、あの、なんだろう、この、こんなになんかやりとりがないので、
うんうん、
結構、原作読んでると、あの、すごい片思いしてるっていう、
うん、あ、そうそう、
一方的に、
そうですね、
もう、うん、ほんと一方的に片思いしていて、ほんと、あの、ただただ好きで、で、たまたまこの、あの、条件に当てはまってしまったから、まあ、あの、脳の、
うんうん、
あの、なんだろう、だけで行くということに同意して行くってだけなんですけど、うんうん、で、そのことをね、3の主人公はあんまり重く受け止めてなかったんでね、最初ね。
うん、
うん。で、ドラマ版だともう完全に、なんだろう、ジンは迷うもんね、
うんうん、
ウィルを送るべきか送らないべきかというか、
そうですね、うん、
あの、まあ、本当は嫌だとは思ってると思うんだけど、
うん、うん。うん、そうですよ。なんかすでになんかその海底計画始まる前からこの二人の絆がちょっと深いような気も見てて感じましたし。うん。
でも、俺はでもそれの方が良かったなと思った。
うん。
うんうん。なん
かまあでも、まあドラマでそうですね。短い話の中でやるなら、まあそうなのかなとは思いますけど。
うん。ちょっと胸に迫ってくるものが大きかった。うん、あの、やっぱウィルとジンの会話は、うんうん、すごい良かった。それもあって、多分、なんか今回ウィルがだいぶ好きになったかなって、
うん
うん、思いましたけどね、
うんうんうん。そうですよね。うん。まあ確かに。うん、まあ、あとは、あれですね。この免疫者になったソウル・デュランとか、うん、なんかその、ルオジーンみたいな、なんか面白いキャラになれるのかどうかっていうところが、うん、多分次のシーズンで。
確かにね。
もうバレるんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん。そうだね。あの原作だと脳内彼女がいたからね。
そうです
よ
ね。
うん、脳内彼女描かれないかな。
うん。で、しかもそれだと本当理想の彼女と、
うん、
まあ、用意してもらえるみたいなんですね。もう展開まで待ってましたし。うん。
うん、でも、ダーシーがべったりついてるね。
そうです、うん。
で、細かいとこで言うと、イエベラのちっちゃい時と、うんうん、VR ゲーム3体に出てくるあのちっちゃい女の子、
うん、 はいはい、
が一緒だったじゃん。あれ何の説明もなくやられてたけど、 あ、
はい、
あれはあんまり回収されない伏線だったのか何だったんだろうとか思いながら、
あそこはちょっと気づかなかったですね。あそうだ、
あだったはずだったと思う、うん、あの写真に写ってる、
はいはいはい、
あの家ベラの幼い頃と VR ゲーム3体のあの女の子同じ顔してた、うんうん、でおおって思って、
うん、
毎回出てくるじゃんあの子、
うん、
あの子だけ
そうですね、うんうん。
ちょっとなんかもうすげえ長くなってきてるから、うん、そう、うん、今回はこんなとこにして最後いつも通り感想言っていきましょうか、うん、もう最後の感想なんだけれども、いやもう3体ドラマを見てこんなすぐまみえさんと話せてすげえ楽しかったなっていうところと、うんうん、やっぱりあれだね、やっぱ3体の話をすると盛り上がるね、
うん、あそうなんですねやっぱりなんか原作の3体に対してのちょっとこだわりを持ってしまってる分、
うん、
そうですね、やっぱりなんかもちろんここが良かったもそうだし、ここはなんか違うんじゃないかとかですね、
うんうん
うん、そうですね、なんかもう本当にいろいろなんかそんなことばっかりなんか喋ってましたね、うん、
まあ、今回我々は原作をがっつり読んで、うん、がっつり好きになった上で見てるから、ちょっとやっぱそこの差分みたいなのがめちゃめちゃ気になってしまったけれども、うん、これ3体をドラマだけ見てる人の話を聞いたらもう全然楽しめるらしいから、うん、やっぱり、うん、まあ、一つのエンタメ作品としてやっぱり完成度高いんだろうなと思いましたね、
うん、あ確かに、でもそうですね、なんか3体知らない状態でこのドラマを見たら、
うん、
まあね、そうやって楽しめるっていうのはあるのはいいですよね、
うん、だけれども、まあ、そこの状況には戻れないじゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、我々は、うん、なのであの個人的にはこの原作も全部知った上でドラマを見ていろいろ衝撃を受けるっていうのが俺は本当今回楽しかったので、そこはちょっとあのぜひちょっとこれ聞いちゃった人はあれかもしれないけれども、うんうん、原作読んでからドラマ見てほしいなってちょっと思いますね、
うん、いや本当原作を読むとやっぱり今回の8話だけではちょっと物足りないと思うんですね。まだ免疫計画があの始まったばっかりなんで、うんうんうん、そうですね、なんでちょっと次がもう気になってしょうがなくなってしまうんですけども、うん、でもそれだけ3体になんかもしのめり込めたらですね、まあ、それはすごい幸せなことなのかなって思いますし、うんうん、いや僕はやっぱりなんだかんだあの映像で3体が見れたっていうのが、まあ、すごくやっぱり幸せでしたね、うんうんうんうん、なんか細かいところは置いといて、やっぱりこの 3体のこの世界をなんか映像で味わえたっていう、なんかそこの満足感もやっぱりすごくありましたし、うん、
うん、そうだよね、
そうですね、でそれをね見てすぐにこうやって喋れたっていうのもすごい楽しかったですし、なんか3体はなんか終わらないで、なんか人間とそうですね、でも何かずっと続いてほしいなって思いますね、なんかこの世界は、うん、
確かにちょっと私まだ2話しか、うんうん、あの見返してないんですけど、まあ、多分このあと3話以降も見返そうと思ってるんですけど、うん、これやっぱね2周はした方がいいかもしれないね、
あ、うん、聞いててそう思いましたね、うん、
うんうん、
確かに
改めてあれですね、免疫計画が出てきた、免疫者計画が出てきたあたりで、うん、一回止めてるっていうのはうまいね、気になっちゃうもんね、
う
ん、
そうですよね、
どうなるのか ね、う
ん、ね、ここからどんどんなんか宇宙規模の話になっていくって思うと、やっぱ期待値がどんどん上がっていきますね、うん、
早くちょっとシーズン2を見たいですね、
うんうん、そうですよね、
うんうん、じゃあちょっとこれを聞いた人たちは多分少しでも再生数上がればシーズン2に近づくと思うので、
うんうんうん、
ぜひ聞いて、あ聞いてないや、あのぜひ Netflix で見ていただけたらなと思います。じゃあ次回告知で終わりましょうか。次回はマリアーナ・エンリケスのネタ箱の危険という小説をご紹介します。配信のタイミングだとまだ、最初発表されてないと思うんですが、日本翻訳大賞の最終候補に選ばれている作品の一つです。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員募集しております、こちら無料版有料版とありまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして音源として配布してます。有料版はですね、サポーター特典みたいな形になってまして、我々の日記のような編集後記をお届けしております。よければ入ってみてください。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますのでご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなど ありましたら、ぜひハッシュタグ空飛び猫たちをつけて押していただけると嬉しいです。X やインスタの投稿などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄載せておりますので、そちらからいただければ2ヶ月に1回のお便り紹介会でご紹介いたします。積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。
ありがとうございました。